はい、それでは、今日は出エジプト記の28章ですけれども、ここでのテーマはですね、この祭司の任命としました。祭司の任命です。この今までですね、幕屋についての中身ですね、この幕屋の中身を見てきました。まだですね、その幕屋の中身の一部分は、この出てこないんですけれども、でもほぼ出てきました。そしてそこの幕屋で今度は奉仕をするところの祭司の働きを見ていきます。でそれが28章と29章に書かれています。28章では装束とか祭服というふうに呼ばれているその着るものですね。そして29章では任職式です。ですね。こう任命されるこの儀式が書かれています。まあ、実際に任命されるのはですね、レビ記のこのずっと後なんですけれども、今、シナイ座のところでモーセが神様からこう語られているわけですね。こうしなさいというふうに語られているわけですね。でそれではですね、早速読んでいきたいと思いますけれども、今日はそれで28章だけですね、長くなりますので28章だけにします。一節を読みますね。あなたはイスラエル人の中から、あなたの兄弟アロンとその子、すなわちアロンとその子のナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたのそばに近づけ、祭司として私に仕えさせよとあります。祭司の役割っていうのをどのようにして簡単に説明したらいいでしょうか。祭司って何ですかって聞かれた時にどうやって答えればいいでしょうか。これはですね、一言で言ったら仲介者って言っていいと思います。神様と人の間を仲介する役目を担う人々ということを言っていいと思います。神様に対しては、祭司は人を代表します。人の弱さを担って、人の罪を担って、そして神様のところに行って、取りなしをし、罪の許しをこいてですね、そして、この果たすべき、この、贖いをしていく、わけなんですね。人間の、もの、だから人間の弱さ、人間の不完全さ、それを携えて神のところに行って許しを願う。これが、神に対する働きです。では今度は、人に対する働きは神を代表するわけなんですけれども、そして神様が、私はあなたを許したよ。私はあなたを祝福するよ。私はあなたに命を与えるよ。このように、神様の恵みをですね、こう、分かち合っていく、与えていくところの仲介者になるわけです。これが、祭司の働きになるわけなんですね。イスラエル人は幕屋の中に入ってですね、その聖所の中に入ることは許されないわけなんですね。その上に、祭司のみがですね、聖所で奉仕をすることができるわけなんです。そして祭司は、志願制ではありません。ここで、あなたの兄弟、アロンとその子を、というふうに任命しています。志願制ではない。そして、面白いことに、アロンが選ばれてるんですね。そして、アロンの子孫が選ばれていくことになります。で、このアロンですね、皆さん覚えてるでしょうか？アロンがなんで今、モーセと一緒に、この旅をしているのかということを思い出せば、モーセが神様からあなたはパロのところに行って私の民を出て行かせようと言いなさいと言われた時に、モーセは私は口下手なのですと、口が下手くそなのですと、うまく話せないのですと言って神様を怒らせてしまいました。それでお前の兄アロンがいるではないかと言ってですね、このアロンがそのような形でモーセが意地を張って自己中心的になった時にですね、神様が分かったということでアロンを連れてきたんです。ですから、ここでアロンが選ばれているっていうのは私は逆にですね、神様のこう優しさっていうか恵みをですね、こう思うんですね。神様がこれからイスラエルのためにこの恵みを分かち合っていく。で、その仲介者としてアロンが選ばれている。
人の弱さがあってですね、その弱さの中においても神様が私はあなたのところに共にいるよとおっしゃってくださる。このアロン、後で、もうちょっと読んでいくとですね、大失敗をしますね。金の子牛のところで大失敗をしますけれども、彼も失敗だらけでした。ですね。でもその中に神様が共にいてくださるというところで、アロンが選ばれているというのはとても意味がありますね。そして2節をご覧ください。また、あなたの兄弟、アロンのために、栄光と美を表す聖なる装束を作れとあります。アロンはですね、この他のアロンの子供たちも選ばれるわけですけども、祭司に。でもアロンは大祭司となります。ね。祭司とも、祭司たちの中でもまた違うですね、大祭司になるわけですが、その大祭司が着る装束、あるいは、新共同訳聖書ですと、祭服って書いてますね。まあ、どっちでもいいですけれども。これを、特別なものを身につけなければならなかったわけなんですね。で、先ほどお渡しした、その絵がですね、その装束になります。後で説明するときに、これを見ながらですね、この聞いてってください。で、この装束が栄光と美を表す装束なんだということが書かれています。これは一体何を意味しているのか。栄光と美を表す装束なんです。この前話しましたが、旧約の制度ですね。この古い契約の中にある神様が与えてくださった制度は、ヘブル人への手紙を読むとですね、一体何を意味しているのか、そして私たちキリスト者にとって、どのように当てはめていくことができるのか、それを理解することができます。幕屋については、この神がおられる天を表していたということを話しました。そして、この祭司の装束においてもですね、この重要な意味を持っているわけなんです。まあ、結論から話しますと、答えから言いますと、イエス・キリストご自身を表しています。また、大祭司そのものもイエス・キリストご自身を表しています。ヘブル人への手紙、一章の三節にこう書いてあります。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に着かれましたと書いてあって、御子が神様の栄光の輝き、神の本質な完全な現れであるというふうに書いてあってですね、ここで栄光、これはキリストのことを表しています。なぜかというと特に他のヘブル人の手紙の箇所にたくさんイエスが私たちの誠の大祭司なんだと。アロンとその子孫が大祭司だったけれども、祭司職を受け継いでいたけれども、メルキデゼクの霊になる、その位に習うところの大祭司なんだ。さらに優れた祭司なんだよ、ということを、書かれています。その一つ読んでみますが、9章の11節と12節を読んでみます。しかしキリストは、すでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として現れ、手で作ったものではない、言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を取り、これは天国のことです。また、ヤギと子羊の血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度、誠の聖所に入り、神がおられるところですね。永遠の贖いを成し遂げられたのです。大祭司が死聖所に入って血を携えていく。実はこれはイエス・キリストが十字架につけられて血を流された後にご自分の血を携えて、誠の聖所、神様の御座のところに持っていき、そして罪の清めを成し遂げてくださった。永遠の贖いを成し遂げてくださったということを表しているんだということなんです。ですから、大祭司がこのキリストを表しているということができるわけなんですね。そして次に、栄光と美を表すと書いてあるんですね。美しいんですね。 神様の恵みというのはとっても麗しいです。英語で恵みのことを grace ですね。ギリシャ語だとカリスになるわけですけれども、あのカリスマっていうのはカリスから来てますね。あの御霊の賜物はカリスマって言われますけれども、もともとはカリスから来てますね。神様の恵みによって与えられているんだということですが、このグレイスという言葉、この辞書で調べてみてください。そうすると恵みという言葉が初めに出てこないんですね。少なくとも私の辞書の中では出てこなかったです。そうではなくて、優雅であるとか、この美徳であるとかですね、この美を表す言葉で、これは、この英語はですね、グレイスという言葉は本当にその通りなんですね。この聖書の中での意味でもその通りであります。エペソ人への手紙のところにですね、キリストにあって神様が私たちにいかなることをしてくださったのか、本当に素晴らしいことが書かれています。ちょっと読んでみたいなと思いますけれども、最初の方だけ読むだけでも本当にもうびっくりするようなことが書かれていますが、3節から読んでみますね。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、見前に清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと、愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。これだけのことをしてくださっています。そして6節を見ますと、それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった、次なんて書いてありますか？恵みの栄光が褒めたたえられるためです。このように神様の美しさが現れています。皆さんも多くの人がパッションの映画を見たと思いますけれども、残酷だというふうにですね、こう言う人たちがたくさんいますけれども、その残酷、確かに残酷なんですが、では他のユダヤ人たちがですね、あのピラトの手によって十字架によって殺された、または他のですね、この無事らしい殺人事件でも何でも構わないでしょう。そこにあるですね、このいわゆる無事らしいものと、じゃあイエス様の十字架って比べたら違うわけなんですよね。あの打ちつけられている時に、父よ彼らを許してくださいと言いながら叫びながら祈られているところ、そして最後に、我が霊をあなたに委ねます、そして完了したですね、救いが成し遂げられたという言葉、そこには、敵をも愛するこの愛があってですね、そして、この罪の許しのその宣言があるわけですね。でこのような美があります。でその美もここで現れています。栄光と美を表す聖なる装束ですね。では3節です。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵のある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らなければならない。彼を性別し、私のために祭司の務めをさせるためである。この装束を作るときに、この心に知恵のある者たち、つまり職人ですね。職人を、この、使って作らせなさいということを、この主が命じておられます。で、その、職人はですね、単に、この、何ですか、裁縫をするとか、またあと宝石が出てきますから、研磨をするわけですけども、そういうものに優れているだけではなくて、知恵の霊によって満たされてなければいけない。私の知恵の霊、つまり聖霊によって満たされている人でなければいけないということが書かれているんですね。私たちはとかくこの能力がある人をですね、じゃあ教会でやってみなさいということでですね、ある時はひどい時はクリスチャンじゃない人をですね、この教会の中でいろいろとやってもらうとか、ありますけれども、聖霊によって満たされている人でなければいけないわけなんです。そして知恵の霊と書いてあります。第一コリントの12章のところに、御霊の賜物が書かれていますけれども、そこに一番初めに具体的に列挙されているのが、知恵の言葉なんですね。 で、私たちはよく聖霊の賜物とかカリスマとかという話を聞きますと、威厳であるとか癒しであるとか奇跡であるとか超自然的な出来事だけに限定していく傾向があります。けれども一番初めに出てくるのがこの知恵の言葉なんですね。非常に実際的です。具体的です。何か物事がこの教会で、問題が起こってですね、それでこの分裂する危機にあった時にですね、ある人の知恵ある言葉によって解決できたとかですね、そこを見るとなんかその人の言葉のだけ、これ自然から出てきた、なんかその人の頭の良さから出てきた言葉に思うかもしれませんけど、実はそうではなくて、聖霊の賜物なんですね。だから私たちはですね、勝手にこの聖霊の働きを限定してはいけないわけなんですね。で、ここでも、この職人が作るときに聖霊によって満たされた人でなければいけないということであります。で、次に4節です。彼らが作らなければならない装束は次の通りである。胸当て、エポで、青服、市松模様の長服、被り物、飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らに私のために祭司の務めをさせるため、この聖なる装束を作らなければならない。それで彼らは金色や青色、紫色、黄色のよりと、それに天布を受け取らなければならないというふうに書かれています。この部分ですね、この装束は一体どういうもので出来上がっているのか、構成されているのかが書かれてましたが、まず胸当てですね、この絵を見てください。この胸のところにあるですね、この当てがわれているもの、これが胸当てです。そしてエポで、これはちょうどエプロンのようになっているところですね。この胸のところと腹の部分を隠しているのがこのエポデです。そして青服はその下にある文字通り青い服ですね。で、その下に市松模様の長服、天布でできてますから白いですね。そして被り物ですね、この上のところにある被り物、そして飾り帯とあるわけですけれども、このようにして、この後で一つ一つの説明がありますが、そして、このより糸が使われていきますが、このより糸、前も話しましたけれども、この一つ一つに意味があるということですね。この青が天を表し、紫が王位を表し、黄色が地を表していた、天布が白、これですね、正しい行いを表していた。そして今回は一つですね、さらに余計にこの幕屋のところの幕のところで使われているより糸に、さらに余計に一つのこのより糸ですね、金色のより糸が使われているわけなんです。で、ここまで1節から4節まで、今5節まで読みましたけれども、ここで繰り返されている言葉にこの注目したいと思うんですが、聖なるという言葉が結構出てきました。聖なる装束を作らなければならないということです。で、この聖なるという言葉、清いという言葉ですね、私たちあまり使っていないですよね。まあ、使っている言葉、正しいとか義っていうのも聖書とですね、実際に使われている言葉とですね、かなり違うので、まあ、誤解が出てくるんですけれども、聖なるっていうのはもうほとんど使われてないですから、一体何のこっちゃいなということに、なるわけですけれども、これの元々の意味は、分かたれるです。この、別離ですね。この別という言葉を使って分かたれるということです。英語ですと、セットアパートという風になります。一つの用途のために、あるところから分かたれることを意味するわけです。例えば今このスターバックスのコーヒーのですね、この、これがコップがあります。ちゃんとスターバックスの商標があるわけですよね。一つの紙が、たくさんの紙があるわけですよね。でもこのスターバックスのために分かたれたわけなんです。一つの目的のために分かたれるわけですね。で、これスターバックスのものになるわけです。同じように、この聖なる装束というのは何を表しているかって言ったら、いろいろな着物があるけれども、そこから分かたれて神のものになっているということです。神様の御用のためにのみ使っていくということであります。なんで装束が聖なるものでなければいけないか。これイエス様が聖なる方だということも一つなんですけれども、 もう一つは、この主が人々からアロンを性別したということでもあります。で、私たちキリスト者も実は性別されたものとして新約聖書の中に数多く出てきます。例えばコリント人への手紙の第1、6章の11節にこう書いてありますが、しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。これ一つ一つですね、本当は現れるっていうことで、聖なるものとされる、義と認められる、分かってるようで分かってない言葉、まあ、本当は一つ一つですね、細かく見た方がいいと思いますけど、ここでは聖なるものとされたということが書かれていることだけ注目してくださいね。そしてペテロへの手紙、ペテロの手紙お話しました。第一の2章の9節、新約聖書の書簡ですね、手紙、人たちの書簡ですね、まずローマ人の手紙から始まりますけれども、パウロがずっと書いてるわけですよね。そして、それがパウロが書いてある、確かにパウロだっていうふうに言われているものがこのピレモンのところまでそうなんですよね。これは主にこの教会の中に異邦人がたくさんいるところのこの教会宛てに書いた手紙です。で、このヘブル人への手紙からはユダヤ人の信者に書かれたこの手紙であります。ですからですね、このペテロの手紙もですね、極めてこのユダヤ的なですね、この表現が多いですね。で、その中の一部ですけれども、第一ペテロの2章の9節にこう書いてあります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。このようにして、王である祭司ということが言われていて、キリストにあるものが祭司の務めを担っているんだということになります。ですから、このペテロの手紙でですね、この他のところで、この、あなたが、私が聖であるから、あなた方も聖でなければいけないという、清さの中に歩まなければいけないという話が書いてあったりですね。あと、この 4章の10節のところでは、それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使いなさい。つまり、恵みをですね、他の人々に分かち合っていく、賜物を用いていくことによって分かち合っていくというですね、まあ、そういうことも書いてあります。で、このようにして、祭司なんですね。これ英語だとプリストですから、実はカトリックのこの司祭、プリストですね、と同じ言葉になっています。けれども宗教改革によって、ルターがですね、言ったことは聖書はそうではないと。キリストにあるものは皆祭司なんだと。万人祭司という言葉を使ったわけなんです。つまり、私たちキリスト者一人一人が神に対する奉仕者なんですね。そして互いに賜物を持ち合って神様の恵みを分かち合っていく。だから、この出エジプト記を見ても、またレビ記のところを見てもですね、祭司の務めがたくさん書かれてますけれども、これは代わりにやってくれる人たちなんだというふうに読んでしまってですね、第三者的に読んでしまったら、間違いなんですね。そうではなくて、実際に、この、積極的にですね、活動的に、その、幕屋の中で、この礼拝の奉仕をしているこの祭司の姿を見て、実は私たちを見ていかなければならないわけなんですね。だから、私たちは、見物人、傍観者になることはできず、もう本当にこの生ける備え物というふうにパウロも言ってますけれども、その中にこの私たちが実際に中に入っている祭司なんだということをですね、知っていかなければならないわけなんですね。そしてもう一つですね、このもう一つというか、あと二つあるんですけれども、二点あるんですが、もう一つは、ここで身につけているということが非常に 大事ですね。この一番、28章の一番最後のところに、これ身につけてないと死んじゃうよということが書いてあります。なぜかと言ったら、キリストの栄光と美を身につけるからなんです。パウロがガラテヤ人への手紙の3章の27節で言いました。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。また、ロモ人への手紙の13章のところでも、あなた方は夜のこの技をですね、打ち捨てて、そして、肉の機会を働かせ、この肉の働く機会をですね、この与えないようにしなさいと、そして、キリストイエスを身につけなさいというふうに言っています。そのままでは決して行くことはできないんですね。いつも気をつけてください。私たちが、自分の行いによって、これなんでかって人間のですね、もう、なんちゅうの、アダムから受け継いでる性質があるんですね。あの、アダムが神様に声をかけら、あの、いや、アダムがですね、何をしたかって言ったら、エヴァと共に、イチジクのですね、木の葉っぱをですね、自分で取ってって、そして、覆いを作ったわけですけれども、それでも神が近づいてこられた時に恥ずかしかったんですね。そして、イザヤ書には、私たちの正しい行いは、不潔な着物のようであると。書いてあります。くっさい着物なんだと。私たちにとっては麗しいように見えるかもしれませんけれども、神様にとっては臭いんだと。じゃあ私たちは何しなければいけないのか。キリストを身につける。つまり、キリストを見ていくわけなんです。自己発見の探求をするのではありません。キリスト発見の探求。キリストがどのような方で、キリストがどのようなことを行われたのかをじっくりと見ていく。そして私たちがその中にいることによって、私たちが、この神様との交わり、神への礼拝を行うことができます。で、もう一つこの1章から1節から5節までの中でよく出てきたこの言い回しがですね、私に使いさせよとか、私のために、私のためにって書いてあるんですね。私のため、つまり主のために、主に対してということであります。これ教会生活を送っていくときにですね、非常に大事なことになるんです。礼拝をするっていうのは誰が主役でしょうか。いやー、あの賛美チームいいねとかですね、あのワーシップは良かったね、あのギターとかですね、歌声とかですね、いろいろと言ってですね、まあ、特にアメリカにいるとそういう陥ってしまうんですね。本当にあまりにも素晴らしいからですね。音響もいいし。ですね。で、今度は、牧師のメッセージ良かったね、とかですね。この人のメッセージは何だかなんだかってですね。なんか、ミュージカルでも言ってるのかと。劇でも言ってるかの傍観者のようにですね、この観覧席にいるもののようになっていくんですね。でも、全然違います。主役は神なんです。神様に対して行っているんです。私たちが使えるんです。使えられるんではないんですね。使えるんです。神に対して。そしてここで神に対して使えるというのはすごい大事ですね。他の人に使えてるんじゃないんだということです。人間に使えてるんじゃないんだ。これ覚えておくと本当に大事ですね。何がミニストリーで大変か。イエス様がミニストリーにおいて大変だと、ご自分の働きにおいて大変だった理由と同じです。あの、別れ際の弟子たち。何度言っても分からない。ですね。裏切る。バカなことやってる。罪を犯す。何度言っても分からない。との、同じようなことが起こるわけです。自分がこれだけのことやってるのに、あの人は全然それを受け取ってくれない。むしろ逆のことをやっている。と言って、がっかりしちゃうんですね。でもイエス様はこう言われるわけですよね。誰のためにやってんのってその人のためにやってる。ではダメ、主のためにやってるんですね。イエス様の皆によって行ってるわけです。これを知っておくか知っておかないかで全然違います。そしてここまでですね、この今話しましたが、今度は6節に入りますね。彼らに金色や青色や紫色、黄色のより糸、 それに撚り糸で織った天布を持ち、巧みな技でエポデを作らせると。先ほど話しましたようにエポデ、これはエプロンのような形をしています。そして正面と背面があってですね、この、これ背面、あの背中の方は見えてませんけども、同じようにこう後ろにもあってですね、そしてマクヤと同じようにこの撚り糸が使われて金色が加えられているわけですね。金は何を表していましたか？神を表していたんですね。つまりここでキリストの栄光が、神としての栄光がこう現れているわけなんです。そして胸と腹のところにこのエポデがあるというのもミソですね。例の戦いのところ、エペソの6章のところに胸当ては何でしたっけか。真理が帯ですね。胸当ては義ですね。正義の胸当て、確かですね。キリストの義を私たちは身につけなければいけません。いや、イエス様のように正しい行いをやっていく。いや、そういうことじゃなくて逆ですね。私たちの義は行いの原理ではなくて信仰の原理。つまり私が今話しているのは、キリストが行われた正しさです。何一つ罪を犯されなかったところの正しさです。で、これを身につけてくださいという、それを胸と、この感情の部分ですね。でも私たちの日本語の言葉にありますが、腹黒いとかですね。また、中国だと断腸の思いとかですね。腹！もっと深いところですね。もうこの感情のもっともっともっと深いところですね。だから あなた方の心の奥底から生ける水が流れ出ますよってイエス様が言われたときに、あれ、新改訳聖書、新教大学はどうなってるか分かんないんですけれども、直訳はあなたの腹から出てくるって書いてあります。で、そのところに、キリストの義がなければいけないわけですよね。キリストの栄光がなければいけないわけです。イエス様のことを信じているようで、実は表面的になっているかどうか、それとももう本当にこの奥深いところにキリストへの希望がですね、怒りとしてこう釣り下ろされてですね、いるかどうかですね。ここがこの問われてくるというか、その自分で考えてですね、見たければいけないことですね。そして次に、これらにつける二つの片当てがあって、その両端にそれぞれつけられなければならない。このエポデの上ですね、肩のところ、これ片当てがあります。後でまた詳しく見ますね。でエポデの上に結ぶ綾織の帯はエポデと同じように同じ材料、すなわち金色や青色、紫色、黄色の撚り糸、それに撚り糸ので織った天布で作るとありますけれども、このエポデと同じように、このですね、この縛るやつですか、帯がありますね。そして9節に、2つの縞目のを取ったら、その上にイスラエルの子らの名を刻むとあります。この片当てのところに、島目のという宝石をここで、置くわけなんですが、島目のと訳されてますけれども、新共同訳は違うんですよね。なんて書いてありますか？ラピスラズリです。異なります。違うものなんです。で、これ後でまた説明しますが、ここですね、これ普通のクリスチャンでも何でもない宝石屋さんのですね、ウェブサイトからこの貼り付けてきたんですけれども、説明が書いてありましてですね、この、そのヘブル語自体がですね、この、どっちに訳したらいいかここわからないような感じらしいんですね。だから、この新共同訳のその訳した人たちが、それをどう訳すか。で、この新改訳、の人たちがどう訳したか。で、異なってくるわけです。まあ、英語ですと、この、オニックスっていう風に発音するのかな？シマメノなんですけれども。そのようにして、まあ、ちょっと違ってきますね。そして、10節です。その6つの名を1つの石に、残りの6つの名をもう1つの石に、生まれた順に 刻むとありますけれども、イスラエルの子らの名前をですね、この一つの方のところに6つの名前、もう一つの方のところに6つの名前、これを刻むわけです。つまり一つは片方にはルベン、シメオン、レビ、ユダ、ダン、ナフタリが刻まれて、もう片方にはガド、アシェル、イッサカル、ゼブルン、ヨセフ、ベニヤミンがこの刻まれているわけなんですね。そして印を掘る宝石細工師の細工で、イスラエルの子らの名をその二つの石に掘り、それぞれ金の枠にはめ込まなければならない。だからこの石は金の枠にはめ込まれます。その二つの石をイスラエルの子らの記念の石としてエポデの肩当てにつける。アロンは主の前で彼らの名を両肩に置い記念とすると書かれていていてですね、記念とされます。大祭司が神様のところにやっていくところで、イスラエルの名前が肩のところにあるわけなんです。先ほど話したように神様に対して人を代表しているわけですね。私は今携えてきましたよ、このイスラエルの民を、ということで連れてきているわけですね。で、似たような表現というか、似たような出来事が聖書の中に、新約聖書の中に書かれてますけれども、イエス様の例えです。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなって1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけました、一緒に喜んでくださいと言うでしょう。失われた羊を担いで連れてきたわけですね。イエス様の働き、大祭司としての働きも同じように私たちのことをしてくださる。私たちの名前をですね、担いでですね、そして、この神様のところに、この行って、くださるわけなんですね。そして13節、あなたは金の枠を作り、また2つの純金の鎖を作り、これを編んで酔った、紐とし、その酔った鎖を金の枠に取り付けなければならないと。これですね、この鎖ですね、この絵を見ていただければわかりますけれども、この鎖がですね、この片当てのところから出ています。これは金のですね、この撚り糸を使って、この、行われるわけですね。で、この金というのが神様の栄光を表していますから、そういう撚り糸ですね。で、15節です。今度は胸当てです。あなたは、裁きの胸当てを巧みな細工で作る。それをエポデの細工と同じように作らなければならない。すなわち金色や青色、紫色、黄色のより糸、それにより糸で折った余布で作らなければならない。それは四角形で二重にし、長さは1あたり、幅は1あたりとしなければならないと書いてあります。この胸当てですけれども、ちょうどポケットのようになっているんですね。二重にするって書いてあります。そして二重にした結果、どうなるかって言ったら、長さが人当たり、幅が人当たりとありますけれども、この人当たりというのは、ちょうど、この小指と、この付け根の、この、親指と小指を広げた間の長さって書いてますね。これ新科学の説明だと。22センチって書いてあります。ちょうどこんな感じですね。この、こういう感じですか。正方形になってます。でもこれ折りたたんでるんで、元々の長さは長方形だ。1対2の長方形だったので、それをこう2つに折って、そしてこのポケットを作るわけですよね。その中に宝石をはめ込む。宝石を4列にする。すなわち第1列は赤目のトパーズ、エメラルド。第2列はトルコ玉、サファイア、ダイヤモンド。第3列はヒアシンス石、目の紫水晶。第4列は、緑柱石、島目の碧玉。これを金の枠にはめ込まなければならない。すごいですね。この宝石は、イスラエルの子らの名によるもので、彼らの名にしたかい12個でなければならない。12部族のためにその印の彫り物が一つの名につき一つずつなければならないというふうに書かれていてですね、イスラエルの民をこの一つ一つの宝石によってこの刻まれているというか、この代表をしていたわけなんですね。宝石がこんなにもたくさん使われています。でもこのですね、これ普通のクリスチャンじゃないですね。宝石屋さんのウェブサイトから、この取ってきた説明ですけれども、ちゃんとあったんですね。っていうのはこれ起源になってるからです。創世記のところに、エデンの園、そこにも、確か島メノが出てきます。ですね。 宝石があるんですね。そして、出エジプト記、この主が十戒をイスラエルのためにお語りになる前にもですね、なる前じゃないですね、ごめんなさい、幕屋について説明を神様が命令をですね、モーセに与えられる前に、神様のこの山の麓のところで長老たちが食事をしたということが書いてありますけれども、そこでも青空のようなものがあった。その他のところでもいろいろ出てきます。輝いていてですね、そして黙示録のところに極めつけですね、神様の御座がですね、もうこう宝石色で輝いていたんです。で、最後、新しいエルサレムは宝石で作られています。特に土台石、21章の19節から20節にこう書いてあります。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は碧玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第六は赤縞目の、第六は赤目の、第七は気管乱石、第八は緑中石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は青玉、第十二は紫髄章であった。これちょっと、読み方が正しいかどうかちょっと調べてなかったんでわからなかったですけど。で、この土台石のところに、十二使徒の名が、記されてるって書いてあるの。つまり何ですか？教会です。で、こっちでは、イスラエルの十二部族の名が、記念されてる、置かれてるわけですよね。で、新しいエルサレムでも見捨てられてません。門のところ、十二の門のところにイスラエルの名が記されています。新しいエルサレム、一番最後ですよね。一番最後にもイスラエルの名は記されてるんです。あれ、もうイスラエルっての関係ないんじゃないですか、ねえ、もう教会なんだからパウロが言いました。イスラエルは退けられたのでしょうか、これは11章の一節ですが、絶対にそんなことはありません。神はあらかじめ知っているものをですね、途中で捨てたりなされないということをですね、このパウロは話しています。でもイエス・キリストを通してでなければイスラエルも神の御国に入ることは決してできません。じゃあ旧約時代はどうなのか。旧約の生徒たちは未来を見てキリストを信じたんです。私たちは2000年近く前の出来事を振り返ることによってそれを信じ、そして救われます。神の御国に入ることはできます。旧約の生徒たちはその神様のこの予言とかですね、神様のこの生贄の制度とか幕屋とかそういうものを通して影として現れているところのこのメシアをですね、信じて救われるんですね。だからイエス様が十字架につけられた後にこのハデスにいる旧約の生徒たちは、アブラハムの懐にいる旧約の生徒たちは、このキリストと共にですね、パラダイスに引き上げられていったわけなんですね。じゃあその後のイスラエル人はどうするのという話になりますね。で、このロモ人の手紙の11章を見ると、異邦人の完成の時があったらその後にですね、イスラエルは皆救われると書いてあります。つまりイエス様が再び戻って来られる時に彼らがイエス様を見て、あ、この方がメシアだったんだ、ウイゴを失うように嘆き悲しむというふうにゼカリア書に書いてありますけれども、その時に清めの泉がですね開かれると書いてありますが、清められて新たに生まれてイエス様を信じるイスラエルの民となるわけなんですね。ですからこの名が記されているわけです。名前記されているって素晴らしいと思いませんか。命の書に記されているから私たちは天の御国の中に入ることができてですね、黙示録を見ると記されてなかったら火と硫黄の池、はっきりしてますね。契約なんですね。契約の中に入ってるか入ってないかで、もう全然違う。このなんか曖昧なところは、全然ないわけですね。素晴らしいです。名が記されてる。弟子たちもですね、悪霊を追い出してですね、本当に喜んだんですけれども、イエス様も、まあ、それはいいんだけれども、そのことよりも 自分の名前が天に記されていることを喜びなさいというふうに言いました。素晴らしい。自分の名前が記されている、覚えられている。この今大祭司が持っててですね、この胸にあるわけですよね。あのヨハネ、使徒ヨハネがですね、あのちょうどあのイエス様のこのあの杉越の食事の時にですね、弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの身胸のそばで肩を横にしていたって、イエス様の身胸のそばでこう横にしてた。あのダヴィンチの絵がある嘘ですからね。あの昔はあのその杉越の食事のところの最後の晩餐というのはもう僕たちと同じようでこれ低いテーブルでこう横たわって食べてたんですよ、こうやってね。だからこのイエス様のこの胸がすぐ近くにあったと。イエス様の胸の中に私たちもこういる、愛されているんだということがわかるわけですね。それで、続けて読んでいきますね。また22節、また編んで寄った純金の鎖を胸当てにつける。胸当てに金の冠を2個つけ、その2個の冠を胸当ての両端につける。この2筋の金の紐の胸当ての両端の2個の冠につける。この二筋の紐の二つの、他の端を二つ、先の二つの枠につけ、エポデの肩当てに、外側に向くようにつけなければならない。他に二個の金の冠を作り、これを胸当ての両端、すなわちエポデの前に来る胸当ての内側の縁につけなければならない。他に二個の金の冠を作り、これをエポデの二つの肩当ての肩の外側に、すなわちエポデの綾織の帯の上部の継ぎ目に接した面の上につける。というふうに書いてありますけれども、これ金の冠をつけなさいと書いてありますね。これ、ちょっと説明するのはめんどくさいので、この図を見てくださいね。そしたら、この胸当ての、この四隅ですね、のところに金の冠があります。ですね。そしてそれを金の鎖でですね、締めるわけです。上の方は。先ほどの肩当てのところから出てた金の鎖。それで、この固定させるわけですね。そして28節、胸当ては青紐で、その冠のところをエポデの冠に結びつけ、エポデの青色の帯の上にあるようにする。胸当てがエポデからずり落ちないようにしなければならない。今度下の方の鎖はですね、青い紐になってるんですね。上は金の鎖なんですけども、下の方で止める、このエポデのこの脇のところにありますね。これ止めてますね。これは青い紐なんですね。アロンが聖所に入るときは、裁きの胸当てにあるイスラエルの子らの名をその胸の上に乗せ、絶えず主の前で記念としなければならない。さっきから話している通りで、これをですね、主の前で記念としていく。アロンが行ったときにですね、記念としていくわけですね。覚えてもらうようにするわけです。で、裁きの胸当てには、ウリムとトンミムを入れ、アロンが主の前に出るときに、それがアロンの胸の上にあるようにする。アロンは絶えず主の前に、イスラエルの子らの裁きをその胸の上に乗せるとあります。裁きの胸当てと書いてありますけれども、これはですね、この罰を与えるところの裁きではなくて、御心を伺うための判断の裁きです。ここで使われているのが、ウリムとトンミム。これ、あまり確定的なことは言えないんですね。これ一体何なのかという。まあ、よく言われているのは、これウリムというのは光を意味して、トンミムは完全を意味して、二つの宝石、石ですね。ではないかと言われています。で、このよく戦うときにですね、イスラエルの民が祭司を呼び寄せて、御心を伺うんですね。ダビデとか、ですね。よく伺いました。で、祭司を連れてきています。で、おそらくはこの祭司が、ウリムとトンミムを使って、そして、御心がどうかということを、その石を通してですね、この、知っていくということが考えられるんですね。で、31節に行きます。今度は、青服です。エポデの下に着る青服を青色のより糸だけで作る。その真ん中に頭を通す口を作る。その口の周囲には、織物の縁をつけ、鎧の襟のようにし、ほころびないようにしなければならない。その裾に青色、紫色、黄色のより糸でザクロを作り、その裾の周りにこれをつけ、その周りのザクロの間に金の鈴をつける。すなわち、青服の裾の周りに金の鈴、ザクロ、金の鈴、ザクロとなるようにする。なんか面白いですね。この下のところ見てください。ですね、この縁のところ。そこに、金の鈴があります。そして、交互にですね、ザクロっていうか、まあ、この丸くしてあるのですね。ザクロの形をしたこの塊、青色の糸の塊とですね、金の鈴、塊、金の鈴、ザクロ、金の鈴、ザクロというように繋がっていくわけです。繋がっていくわけです。ついてるんですね。 で、なんでこの鈴がついてるのか。次をご覧ください。アロンはこれを務めを行うために着る。彼が聖所に入り、主の前に出るとき、またそこを去るとき、その音が聞こえるようにする。次に、彼が死なないためである。なんのこっちゃいな。前、話しました。死聖所には、大祭司一人しか入ることができません。このヨムキプール、ね、食材日の話はですね、このレビ記のちょうど真ん中のところにあるんですけれども、この16章のところにですね、この書かれています。たった一人で行います。で、そこに細かいですね、こうしなければいけない、ああしなければいけないということが書いてありますけれども、これを少しでも誤ったら、主の前で、バーン、死んでしまうわけです。そこで、誰も、その死体を引き出すことはできません。ですね。あれ、戻ってこない。ですね。で、ここにはロープって話は書いてないんですけれども、鈴によってですね、外にいるイスラエルの人たちが、大祭司が、まだ奉仕をしているかどうかということを確認していたんですね。で、死んだら、聞こえなくなったら、じゃあ引き出そうって言って、こうやって引き出すわけなんですね。本当真剣勝負ですよ。本当に真剣勝負です。そして、また純金の札を作り、36節ですね。その上に印を彫るように、主への聖なるものと彫り、これを青紐につき、これを被り物につける。それは被り物の前面に来るようにしなければならない。これがアロンの額の上にあるなら、アロンはイスラエル人の性別する聖なるもの、すなわち彼らのすべての聖なる捧げ物に関しての、咎を負う。これは、これらのものが主の前に受け入れられるために、絶えずアロンの額になければならない。と、ありまして、この、上の被り物、そこに金色でありますよね。なんかバンドのようにですね。これが、ここで書かれている札、純金の札です。で、主への聖なるものというふうに書かれています。で、これを絶えず持っていく。もう、このいつも、このアロンの思いの中にですね、この、いつもこの神様のところに持ってってですね、そして彼らの捧げ物が受け入れられるようにしているわけなんです。取りなしと言っていいですよね、これはね。イエス様の大祭司としての働きは、私たちを取りなしてくださっているということです。悪魔は私たちを罪に責め立てます。けれども、神が味方であるならば、誰が私たちに敵対できようかというふうに、パウロはローマ人への手紙の中で言っています。そして、私たちのために死んで、いや、蘇ってくださったキリストが、神の右の座において、私たちのために取りなしをしてくださっているというふうに書いてあります。そして、第一ヨハネの2章のところには、私たちは、この手紙が書かれているのはですね、これらのことが書かれているのは、あなた方が罪を犯さないようにするためですと。で、罪を犯したとしても、私たちには弁護者がいるというふうに書いてあります。弁護人がいるっていうんですね。じゃあ、ここは、検察官は誰ですか？悪魔ですよね。ね。でもイエス様が弁護してくださっている。取りなしをしてくださっている。それゆえに、この大祭司のこのアロンのですね、この主への聖なるものとしてですね、神によって見なされているんだということですね。ちょっと考えてみてください。私自分で聖なるもの、到底思いません。自分の思いの中、行い、言っていることですね。でも聖なるものにされているんですね。なぜか。イエス様が取りなしてくださっているからです。素晴らしいですね。そして39節、天布で市松模様の長服を作り、天布で被り物を作る。飾り帯は刺繍して作らなければならないとありますけれども、ここで長服ですね。これ天布、白色です。ですね。下に切るわけで正しい行いを表していると言いましたね。白はね、正しい行いがこの下にあるわけですね。そして、あなたはアロンの子らのために長服を作り、また彼らのために飾り帯を作り、彼らのために栄光と美を表すターバンを作らなければならないとありまして、たったこれだけなんですね。彼らに言ってる装束。この子供たちへの装束は。子供たちの装束は。長服だけなんです。 今まで説明したエポデとか、胸当てはないんですね。これが大祭司、イエス・キリストと祭司である私たちとの関係というふうに言っていいでしょう。私たちが目立つ存在である必要は決してないわけなんですね。イエス・キリストの栄光があって、そして私たちはそのそばで仕えている、その義と認められたですね、この仕えるものにしか過ぎないわけなんです。昨日ですね、私の友人の牧師と何回も E メールを交わしたんですけれども、ちょっとですね、カトリックの人には申し訳ないんですが、カトリック批判的なEメール交換になりましたが、私も同じことを感じてて、彼も同じことを感じてたんですけれども、非常にこの人間的な要素が大きいんですね。聖人とかたくさん出てきます。この人がこういう素晴らしいことを行いました、ああいう素晴らしいことを行いました。でイエス・キリストの贖いもマリアがこのようにしてくれた、マリアがああしたんだ、マリア様が私たちのために祈っているというふうに、私たちの行い、行いって大事ですよ。でもそれが前面に出ていて、このただキリストだけがというキリストの栄光が見えなくなっているというか、見えづらくなっているということを話しました。私も彼はです、実際にそのカトリックの教会に行ってそのことをですね、感じたらしいんですけれども、私も長崎旅行行った時にカトリックのところに行って、すごくこう褒めたたえられてるみたいなところがあって、なんていうのかな、完全にこう堕落しているっていうのが、なんかやっぱ宗教改革のおかげでね、分かったんだなっていうのがよく分かったんですけれども、私たちは本当に白いだけなんですよね。キリストの栄光が、このキリストの美がですね、前面に出ているわけなんですね。そして、どこまで読んだかな、41節ですね。これらをあなたの、兄弟アロン及び彼と共にいるその子らに着せ、彼らに油を注ぎ、彼らを祭司職に任命し、彼らを性別して祭司として私に仕えさせよと。で、この任命する話が出ていますけれども、この29章ね、次回学ぶんですが、任職式が書かれていますね、詳しく。そして彼らのために裸を覆う天布の桃引きを作れ、腰から桃にまで届くようにしなければならないと言ってますね。裸を覆いなさいというふうに書いてあります。おそらくはですね、これ以前学んだ、この10階のことを神様がお話になった後にもですね、神様がこう言ってますけども、あなたは階段で私の祭壇に登ってはならない。あなたの裸がその上に現れてはならないからだというふうに書いてますね。おそらく異教の儀式を意識して神様がそのように言われているのかもしれませんね。その裸が見えてしまう。ですね。で、そういうことがないようにということであります。私たちが神を礼拝するときに、神様以外の、イエス・キリスト以外のものに、こう、気が逸れてしまうようなものっていうのをですね、極力取っていかなければならないんですね。細かいことになってしまうかもしれませんけれども、例えば私がですね、これはやめてほしいなと個人的にこう思っていることは、例えば賛美リーダーがですね、こう賛美をしてですね、いろいろガーッとこう話してですね、そして賛美をしていく。こう、いろいろ話をしていく。で、そうすると、イエス・キリストにその人々を回収をですね、導くというよりも、その人のパフォーマンスになっていく。これはですね、今、こう、話すだけじゃなくて、 リーダーが、賛美のしているリーダーがですね、いつも置かれている、危険というか、誘惑なわけなんですよね。そして牧師とか説教者も同じです。自分の経験のことを話して、その例えとして話すのはいいことかもしれません。けれども、キリストの栄光の御業ではなくてですね、自分の自慢話になる。証でさえもそうなりますよね。このようにして変えられたっていう話が、なかなか出てこない。例えば私の、ここにですね、以前このリッチっていうね、同じ教会行ってる彼いましたけれども、彼の過去の話を聞いたらですね、みんなびっくりしてしまうかもしれない。もう今彼はですね、免許を持てないんですね。自動車免許。っていうか、なんでかって言ったら、酒を運転でいろいろやって、そして彼は、麻薬もやってたし、もうとにかく悪いことは何でもやったと。そしてイエス様を信じて。で、彼が証をするときにですね、恥ずかしいことだけど、でもなかなか話したがらないんですね。でもよく、この証、特に何か昔悪いことをしていることをですね、話しているときに、自慢しているようにですね、私はこういう悪いことをしました、ああいう悪いことをしましたって話します。わかりますか、この違い。この微妙な違いですよね。ま、こういうことでキリストの栄光が見えなくなっていく。ということがあり得るわけです。で、まあ、今ここで裸ということがありましたけれども、文字通りですね、文字通りって言ったらちょっとあれですけれども、例えば、女の人が化粧をするなとかですね、そういう話では全然ないですよ。けれども、例えば他の人となんか違うですね、こう奇抜な服装をしてみたりですね。ということもですね、ダメだし、もちろん、イエス様は、正しい人ではなくて、罪人を招くために来られたわけですから、そういう分からない人たちをもどんどん受け入れていかなければいけないわけなんですけれども、じゃあその中に甘んじていいのかって言ったらそういうことではないわけなんですよね。まあ、いろいろあります。このこと話したらもう、いろいろ、後でディスカッションで話してもいいかもしれませんけど、具体的にじゃあどういうことかっていうのを話してもいいかもしれませんが、裸が、見えない、つまり神のみにですね焦点を当てるようにしていかなければならないわけですね。そして最後です。アロンとその子らは会計の天幕に入るとき、あるいは聖女で務めを行うために祭壇に近づくとき、これを着る。彼らが咎を負って死ぬことのないためである。これは彼と彼の後の子孫とのための永遠の掟である。先ほど話したように、この装束を着る理由、これは死なないためである。とつまり私たちはキリストイエスにあって決して罪に定められることはありませんという言葉、ローマ人への手紙の8章の1節の言葉を本当に知っておかなければいけません。私たちのうちにキリストがおられるっていう話はよく聞きますよね。イエスも私たちのうちに住んでくださる。それだけじゃないんですよね。私たちがキリストのうちに住んでるんです。逆もそう言ってるんです。イエス様は、わかりますか？ということは、キリストがおられるところに私たちもいるんです。キリストの立場をですね、私たちはその覆いを負ってるというか、まさにここで着てるわけなんですね。だからキリストが今、神の右の座についておられるわけですけれども、私たちもキリストと共に、キリストにあってついている、座っているということがエペソ人の手紙に書いてあります。ですね。これだけの存在なんですね。でもそれがなくなったら、ここで言ってるように、咎を負って死ぬことになるんだよということであります。次回はですね、この認職式のところですけれども、ここでもですね、この神様への礼拝について、この見ていくことができますので、楽しみにしていてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に自分の意識っていうのがすごく強く出てきてしまいますけれども、私たちではなくてキリストの恵みの栄光があるんだということを今知ることができまして、ありがとうございました。お父様、本当にありがとうございます。イエス・キリストを感謝いたします。永遠の命の賜物を感謝いたします。お父様、どうぞ今見てきたように、私たちがイエス様の働きとイエス様の栄光を見つめ続けながら、あなたに対して 使えていくことができますように助けてください。どうぞ今日学んだこと、私たち聖霊様によって思い起こして、この日々の生活の中で本当にこの歩んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。